緒にボードゲームしよう。ホラボド。
はい、始まりました。ホラボド。今回は特別回としましてですね、以前にやりましたね。あれはちょうど2年前ほどでしょうか。今回はそのまさかの第2回というわけで、デジタルゲームクリエイターから見るボードゲーム考察ボリューム2。まあ、そういった形で始まりました。今回の特別会はですね、なんとデジタルゲーム業界で活躍する4人をお招きしまして、その視点からボードゲームについてああだこうだおしゃべりいただこうという会でございます。
はい。
ちょうど2年前にですね、これのボリューム1を同じメンバーで撮ったんですが、まあ、2年ぶりにねまた遊びに来てくださいまして、今日が40時間耐久ボードゲーム会の途中ですね、うん、はい。まあ、その中、せっかく遊んでる中、こういった収録をすることになってしまって申し訳ないんですけれども、ぜひ皆さんの貴重な意見を聞かせていただけたらなと思いますんで、じゃあもうどしどし質問をぶつけていきますんで、はい、皆さんの思うことをねざっくばらんに、まあ、最悪カットしますんでよろしくお願いします。
あ
とね、リスナーの方に先に言っておきます。
熱いね。
もう興味ない人はここで切っていただく。
確かに声に、ね、花がないから、
花がないですから。前回そうですよ皆さん、あの前回のそのねボリューム1を配信した時の意見で一番多かったのが、うん、声が聞き分けれないっていう
似てるね。
そんなんしゃあない。
でもそうやな、似てるな確かに。
いや頑張りましょう。
もね、
しゃあない、これはしゃあない、
うん、はい、うまくキャラ分けしていただいて。
そうか。
嘘やん。
はい、では早速ですが、まあ久しぶりの登場ということで自己紹介をねお願いしたいなと思うんですけれども、まあ、ついでにねボードゲーム歴も話していただけたらなと思いますが、どうぞ。
はい、よろしくお願いします。香川と申します。
お、香川さん。
ボードゲーム歴ね、正直ちょっと覚えてなくてですね。
うんうん、
でもまああんまり、むちゃくちゃやり込んでるわけじゃないんで、ライトユーザーとして非常に今日も楽しませてもらってます。
あ、そうですね。
はい。
ちなみに今、職種は？
職種はですね、うん、前回と変わらず、うんうん、ゲームの、まあ、A 関係の。
デジタルゲームのグラフィック。
はい、そうですね。
お
デザイナーと呼んでますけども。
はい、今フリーですか？
フリーランスです。
お、フリーランスで頑張っていらっしゃる。
はい。
はい。じゃあ、グラフィッカーの視点からいろいろ言っていただけたらなと思います。
よろしくお願いします。
はい。では、続きまして、どうぞ。
はい。立石と言います。大阪から来ました。一応ね、言っとかないと。
そうですね。まあ、全員関西から来てますけどね、ここね。はい。
ボードゲーム歴は6年ぐらいで、今ちょっと、忙しくてできてないんですけど、だいたい1月、2月ぐらいに1回ぐらいは、ボードゲーム会というのを大阪の方で開かしてもらって、
以前出演してもらった時はそんなんやってませんでしたよね。
そうです、そうです。あれからやるようになったんですよ。
あらー、やったー。もうじゃあどっぷりじゃないですか。
感化されて。一応そのデジタルゲーム関係の人間だけの、まあちょっとクローズな会ですけど、
そうですね、
もう20人ぐらい集めて、
今やってると。
はい。
うんうんうん。で、職種は？
僕、職種はですね、今、ディレクターというのをやらせてもらって。
ディレクター、
はい。
はははは、
まあ、前回はちょっとプランナーという。
でしたよね。
はい。立場だったんですけど。
あら！
ちょっとだけ上がりました。
やった
ー！ちょっとランクアップしましたんで。
あ、偉い人になっちゃいましたね、はい。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、どうぞ。
はい、どうも、村上です。ボードゲーム歴、多分、立石さんと同じく6年ぐらいなんですけど、
あら、
僕もあんまり最近触れておらず。
あれ、そうなの？
そうなんですよ。
じゃあ、私の家に遊びに来たの久しぶりにボードゲーム。
久しぶりでも超楽しいっすね。
あー、よかった。
なんかほんまにもう今でも2、3個買いたいなっていう思うぐらいで。う
ん、いや、ところでですよ、村上さん。
はいはい、
村上さんなんか私、聞こえてきたんですけど、
はい、
なんか社長になったらしいじゃないですか。
そうですね。
ええ。
そうですね、職種。
嘘やん。あれ、この前普通になんか、一般サラリーマンでしたよね。
そう、この前まではそう、アーティストでしたね。
うん、絵描きさんでしたよね。
そうなんですよね。
はい。今は
この社長ですね。
あ、わかった。あれだわ。一人だけしか社員がいない。自分だけの。
だったらいいんですけど、だいぶ楽なんですけどね。
もうなんですか、
もう今、8人ぐらい。
8人もんの。
すげえ。
この前起業してもう8人いる。
ね、
すごいですね。あー、じゃあもう社長としての意見を。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では最後。
はい、大阪から来ました後藤です。
はい、後藤さんはボードゲーム歴は
多分6年か。
ああ、じゃあもう
ちょっとあると思うぐらい
ですね。立石さんと村上さんと後藤さんじゃあ一緒。
そうですね、立石さんもちょっと長いかな、
さすがに。はい、じゃあ今職種何されてるんです？
プログラマーっていうのをやって
るんです。ああ、じゃあ SE ですか？
SE ではない。
あ、そうなんですね。
と言うべきですね。
デジタルゲームのプログラムを売ってると。
そうです。そうなんです。
はい、というわけで、はい、ね、ここに集まってくださった香川さん、立石さん、村上さん、後藤さんの4人と、私もみで、お送りする、デジタルゲーム業界から見たボードゲーム考察っていうのをね、ざっくばらんに、まあ、あくまでざっくばらんにですからね、
うん、
あまり重く受け止めて欲しくない。
そう
です
ね。
そうですね。皆さん飲んでますよね、
そうですね。
はい、じゃあ気持ちよくなったところで、早速一つ目の質問に入っていきますが、以前に出演してから、まあ、この2年間ありましたけれども、ボードゲームへの思いっていうのはなんか変わりました？まあ、っていうところで、まあ、ちょっと考えてほしいものがあるんですけど、例えば最近ね、うん、テレビとかでたくさん今フィーチャーされて、結構特集組まれたりするじゃないですか。うん、特に関東の方だと、まあ、ジェリーカフェなんかはよく出てきたりとか、ゲームマーケットの会場なんかがね、ニュースゼロで流れて、うん、そこにチュパミさんが映ってたりしたんですけれども、うん、
す
ごい。そうなんですよ、ニュースゼロに出てましたからね。
すげ
ー。というふうに、まあ、過去ね、2年前と考えても、結構取り立たされるようになったんですけれども、うん、皆さんどうです？ 2 年間でなんか思ったとこあります？
なんかね、その、うん、前来た時って、
うんうん、
すごい流行り始めたというか好きになり始めて、いろいろやってたし、周りもまあわーってこう新しいものに対する盛り上がりな感じは感じたんですけど、うんうん、今どっちかというとなんか日常人の一部というか、どこ行ってもまあ聞くようになったし。
なるほどね、うん、日常っていうのは村上さんにとってっていうよりは世間的にも、
う
ん、
そうそう、
まあ一つのエンターテインメントとして、うん、コンテンツとして
普通にどこ行っても多分まあ買えるようになったし、
うんうんうん、
ボードゲームカフェも関西でもすごく多くなったし。
あ、そうですよ、ボードゲームカフェね、プレイスペースで考えたら DDT さんも2号店とか、うん、キュウイさんも2号店出したりとか、他にも西郷さんいろいろ増えましたけど、なんか立石さんあれですよね、そこでゲーム会やってたりするんですよね。
そうですね、新しくできた DDT 2号店ボードラボさんの方で貸し切って、うんうん、貸し切りというかまあ20人ぐらい集めてやらせてもらったりとか。
あ、じゃあもうチムさんのファンっていうことで。
もう大ファンです。
本当に？めちゃめち
ゃ。あ、でも本当にそれは全く村上さんと同じことを思います、
うん、
やっぱりプレイスペースがすごく増えたので、
うん、
気軽に楽しめるようになったなっていう感じはありますね。
ね、
あとちょっとね、うん、おしゃれな感じになったんですよ。
お、
なんかそのちょっとまあオタク寄りな感じではなくて、うんうんうん、なんかカジュアルに楽しめるとか、あとまあコンポーネントもめちゃめちゃデザインもおしゃれになったり、
まあ、まあ多いですよね、
うんうんうんうん、だからなんか普通に持っててかっこいいとかおしゃれみたいな。
あ、じゃあ誰かにゲーム会誘う時とかも見せやすいというか、
う
ん、プレゼンしやすくなった感じですか？
そう
ですね。へー。あ、じゃあ立石さんもそういうのをプレゼンするんですか？女の子捕まえてこれ見てやめっちゃ可愛いやろ
言うて言いやすいですね。でも別に可愛いやろとか、
まあ、確かに、ね、なんか女の子が得意ってするっていうか盛り上がるゲームって結構多いと思うんです
ね。増えましたからね、うん、
それは感じます、
ね、国内も国外のも含めて、
うんうん、
うんうん、じゃあ皆さんの思いとしては結構情熱的に入ってきたんですか？
そうですね、会社とかのコミュニケーションツールってやっぱゲーム会社っていうかデジタルゲーム会社だと、
うん、
やっぱあの携帯ゲーム機とか、
うん、
やっぱそういうゲーム、やっぱデジタルゲームがすごく多かったんですよね、はい、あの休み時間とかで遊ぶ。
あー、なるほどね、はい、それがやっぱそういうのあるんですね。
普通にボードゲームで遊んだりとかするように場面が見られるようになってきましたね。
うーん、え、そのゲーム会社で？
そうです、そうです。
休憩中に？
そうです、そうです。
へ
ー。ゲームルームみたいなところにも前まではまあ漫画は普通にあったけど、はいはい、でゲーム機、
デジタル会社ね、
はい、うん、なんですけど、そこにもボードゲームっていうのは普通に置かれるようになってまして、
めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、
は
い、
そういうのがもうやらんとダメだろうっていう社内でもそういう空気になってきてるのは感じますね、
うん、へー。後藤さんもそうなんですか？
そうですね、会社でやってる人ってやっぱ要さんいますね、やっぱ見てる感じだ。
それってでもほら TCG とか TRPG とかっていう分野もありますけど、うん、ボードゲームなんですか？
ボードゲームをやってますね、
うん、いや、うちのね、まあ、職場ね、いっぱいアナログゲームやってる人いるんですよ。でもね、みんな TCG 系なんですよね。そうで、あっちゃまあもちろんそっちもアナログゲームなんですけど、うん、ちょっとまた若干ジャンル違うんで、うん、一緒にボードゲームしようって言っても、うん、いやこっちやるからってなかなか入ってくれなかったりするんですよ。
詳しくないですけど、うん、TCG とかはもうあらかじめ自分で購入して持っとかないとダメなところもあったり
する。そうですね、
あらかじめ構築してないとダメみたいな、
うんうんうん、
それが普通のボードゲームって言っていいんですかね、
う
ん、
そうそうそう。
その場にあるじゃないですか。うん、もう手ぶらで入れるから。
そうですね。
だからそういう意味での参加の手軽さみたいな全然違うんかな。
そう、だからそう、なんか普通にカジュアルに誘いやすいって言ったら、多分ボードゲーム、うん、箱に入ってパッてこう、やろうと、ん、できるんで、やりやすいかなと思うんですけど、
ね、
うん。
いや、いいですね。あら、じゃあ結構周りの環境も変わって、自身の情熱的な部分でも響いてきたというのは、私としても相当嬉しいところですけれども。うん、じゃあですね、まあ、そこら辺の話進めていく上で、なんか私ね、ゲームマーケットでインタビューしたりとかっていうつながりもあって、そういった業界の方で親しくしてくれる方増えたんですよ。
うん、
そしたらね、まあ、なかなか言えない、まあ、秘密裏にやってる方もいらっしゃるんですけど、デジタルゲーム業界の人がボードゲームを制作してるっていうのはすごい聞くんですよ。
聞きますね。
ありますね。まあ、内緒でやってる方もいらっしゃるんで誰とは言わないんですけど、これはどういったことなんだろうなっていうのはちょっと不思議に思うんですよね。だって日頃仕事でゲーム作ってるのに。
で、それで言うと、うち同僚の子が、うん、まあ、だいぶもう10も下の、もう部下の子なんですけれど、うん、がゲームマーケットに出店。
あ、はい、ってことは春ですね。
そうです、そうです。
そんな教えてくれたらインタビュー撮ったのに。
おぉ、申し訳ない。じゃあ続き。
なんてところですか？
ね、全く忘れたんで。
なんでやねん。
後で連絡します
か。いいわ。今ので仲良くないことは分かる。
違う、マジで同じプロジェクトの部下の子なんやけど、その子がなんでそんなことしてるかっていうと、
うんうん、
やっぱりゲームの開発サイクルってちょっと長いですよ、最近。
はいはいはい、
まあ、スマホゲームとかいろいろあるんですけど、まあ、1年とか、1年半、2年とかかかっ
ちゃう。そうなんですよね。デジタルゲームの大きい、まあ、ものであれば、例えば、ファイナルファンタジーとかドラクエだったら、開発期間って、うん、まあ、それなりに長くてコストもかかってるって思うんですけど、スマホってどれぐらいなんですか、今。
いや、スマホゲームでも、最近の、まあ、ちょっとやっぱ 3D のキャラクターが出てきたりとか、ちょっとリッチな作りになると、もう1年、うん、2年当たり前になってきちゃってて。
あ、そうなんですね。
そうすると、やっぱ僕はもともとプランナーっていう、その企画、ゲームを考える仕事だったり、けど、
うん、
そうするとずっと同じゲームを作っているよりもいろんなゲームルールを僕の考えた新しいゲームを作りたいとかそういう情熱をデジタルゲームに向けるとちょっとどうしても時間がかかったり人がかかるので、うん、そういったボードゲームをいっぱい作って僕の考えたルールでいっぱいゲームを作りたいっていうのがその同僚の子で、
へー、
そう、本当に今も多分次の作品新作をまたゲームに出す予定があって、
はー、いやー、それ立石さん構わないんですか？あ、お金の匂いしますよね。好きですよね。
まあ、しますけど、まあ僕自身も自分で、いや、するするする、まあ、今も今日作って持ってきたぐらいです。
誰の？
僕ゲーム作って今日持って
きた。マジですか？
はい。
たといさんが作ったの？
そうそうそう、
すごい。
恥ずかしいから全然
言ってない。
さっき完全にやってもらいましたからね。僕
本当
に神ゲー神ゲーっつって。
実際やっぱりそのデジタルゲームって、
うんうん、
自分一人で成立しないことが多いですよね。例えば、はい、その後藤さんみたいなエンジニアさんとか、
うん、
まあ絵を描く人、
はいはいはい、
プランニングする人っていう、うん、まあセットで集まらないと、
うん、
なかなか成立しないんで、
うん、
こういうの作りたいって言って、じゃあ誰のアイデアやんのっていう時になかなか私のってなりづらいので、
ああ、そうですね、
うん、
うんうん、
っていうのもあるのかなっていう、
うん、ああ、じゃあそこのフラストレーションが溜まった結果ちょっとボードゲームで、なるほどね。
でそれもね、だから結局、うん、ボードゲームのマーケットっていうのが多分価値があるってみんなが分かったからそこに挑戦
する、うん、そうなんですよ。つい最近ね、まあ発表されたことなんですけれども、現在のですね、日本のボードゲーム市場の規模がですね、なんと約50億円になりました。
マジすげえ。
まあ、といってもね、まあ、TCG とか他のに比べたら、まあ、まだまだちっちゃいんですけど、うんうん、
いやいや十分
伸び率でいったらとんでもないですから、これ、ね。だから今後も伸びていくであろうというふうに予想されているので、まあ、テレビなんかでもね、特集されたりするんですけれどもね。うんうんうん、って考えると、やっぱりそういった、まあ、同人とか、まあ、創作ゲームっていうのは、どんどん盛り上げてもらえたら嬉しいところですね。うん、はい、というような感じで、じゃあ、まあ、どんどんね、いっちゃいますけれども、続いての質問でございます。好きなボードゲームについて語ろうのコーナーをしたいんですが、うん、その前にね、やっぱね、4人のテンションももっと上げたいところなんで、好きなデジタルゲームについても語っていただきたい。てかもう、ね、これこそもう、まさに語りたいところじゃないですか、4人は。
いや、特に語りたくない。
嘘や、なんで？なんでよ。
やっぱ自分の中に大事にあるものなんで。
何それ、
人に対して、ね。
恥部を見せるみたいなこと言ってる。
もう、似たようなもんでしょ。
あ、な、仕事だからこそ言いづらいみたいなことです？
あ、でもそれはあるかもしれないですね。
そうですね、なんかやっぱり、その、見方がちょっと違うかなっていう。
あー、職になるとね。
多分ね、でも結構、僕、多分自分が好きなゲームってなると、うん、子供の時遊んだものとかになって
き
て。
お、いいじゃないですか、それ教えてくださいよ。
普通にアクトレイザーっていうゲームとか。
アクトレイザー、
はい、懐かしい。
あ、知らない。ファミコン？
スーファミ。
スーファミです
ね。の一番最初のやつ。
はい、
アクトレイザーは、うん、
どこが出したやつ、
ね、
あ、知らない。
アクションの、うん、 横スクロールとシミュレーションが合体したゲームなんですよ。でアクションでそこにいる魔物を倒して、うん、そこの街をこう再開発するってゲームなんですよ。
でもそれ聞いたらめっちゃ面白いじゃないですか。ニコイチじゃないですか。
面白いです。ニコイチ面白いし、うん、ただちょっと面倒くさい感じで、てかね、結局2つのジャンル分かれちゃってるんで、うん、片方好きな人は嫌いだし
ダメじゃん。
だから両方好きっていう。
でもそれこそ当時ってシューティングマン性な時代でしたよね、うん、あでもそれでも村上さん好きだったわけですよね。
好きです。
でも2つで1個って言ったらね、私大好きなゲーム、うん、スーパーファミコンで一番最初に買ったゲームあるんですけど、うん、スーパーチャイニーズワールド
2。あれいやいい。
あれもあれは RPG と格闘アクションを一緒にしてるんですよ。あれねめちゃくそ長いですよね。敵と出会うたびにアクションゲームが始まるんですよね。これで RPG するのがすごい大変なんだけど、時間がね無限にあってる状況、もうすぐそればっかりやって、
ああいう時ってなんかそのゲームに対して、うん、ただ自分のまあ興味というか楽しいなっていう感じで向き合えたんですけど、うん、今って作ってたりする
から、まあ確かに。いやじゃあその時に戻った気持ちで教えてもらいたいです。立石さんどうです、自分の好きなデジタルゲーム教えてください。
そうですね、まあじゃあ今ハマってるゲーム、
ハマってんのかよ、
う
ん、
今ハマってるゲームやったらクラッシュロワイヤルっていうスマホゲームなんですけれども、これは対戦ゲームです。はい、でこう向き合って相手とこう、まあオンライン上でですけどね、
はいはいはい、
向き合って自分の城と相手の城をこう自分がユニットを出して、
うん、
でそれをユニットを進ませて城を破壊するっていう、まあ、ゲームなんですけども、これが本当に対戦ゲームとして、
あテレビ CM でやってるあのなんか黄色いおっさんがやってるやつ、
黄色さん、うん黄色さんも出てくる、あのなんか剣持ったが、
はいはいはいはい、
そうそうそう、
あれか、
あれ、あれがまあ対戦ゲームとしてめちゃくちゃよくできてて、
そうなの、オンラインゲームとしてではなくて
オンライン対戦ゲームなので、
はい、
でこれもうすごいのがストーリーモードみたいな、
は
い、
うんうん、
CPU 制みたいなのがないんですよ。基本的にはもう戦うボタンしかなくて、バトルっていうボタンしかなくて、それを押すともうどっかの人と世界中の人と対戦するっていうゲームで、
あら
1試合が 3,4 分ですごくテンポもよく
て、なんかあれじゃないですか、それに限らず最近のオンライン、例えば末置き機でもつなげてストリートファイターとかもそうですよね、
う
ん、
そうですね、ネット対戦
っていうのはもう一緒に対面してやらないことの方がね、
全然全然、
はい、
そう、まあ、僕自身がもともと格闘ゲームが好きで、まあ前の確か収録では格闘ゲームが大好きですみたいなこと言ってたんですけど、もちろん今もやってるんですけど、うん、その流れから来る相手とのそのユニットの出し合い、出すタイミングとか、うん、自分の組んだデッキとかそういうのをこう持ち寄ってリアルタイムで対戦するっていうのがもうすごく楽しくて、
は
ちょっと通勤時間が長くて、
うん、
1時間半ぐらいちょっと、
ね、しんど
電車に乗ってる時間があるんですけど、そうそう、もう考えてるんですけど、ずっとそれやってたら、うん、一瞬で時間が過ぎちゃうんで、
うんうん、
もう超楽しくて、
マジで、いや私ねぶっちゃけね分かんないですよ。もちろんスマホ持ってますけど、スマホのゲームをねするっていう人がなかなか理解できなくて、
はい、
通勤も私車なんで、やっぱり触る時間がほぼないんで、
家に来てね、家でなんかそれポチポチやるのもちゃうなっていうのは分かるんですけど、もう本当は逆に僕はその時間があるので、
うん、
まあなんていうか研究というか、
は
あ、その他のゲームはどういうものを作ってるのかなという研究目的もあって、もうずっと触ってるんですよ。
は
あ、そしたらもうその中でもクラッシュライドハマりしちゃって、
うんうん、
でやっぱり負けたら悔しいじゃないですか、
うんうん、
そしたら負けたらめちゃくちゃ腹立ってくるんでなんかもうほんとスマホバーン投げたくなるぐらい
やめなさい
ほんとそれぐらい白熱しちゃうから、うん、一時期これはいかんと思って、
うん、
アンインストールしたぐらいハマってた。これはいかん、自分がヤバくなるって思ってしたんですけど、最近恋しくてまた手を出してます。
寂しいな
っていうぐらいハマってます、
ね、ゲームやってないやないか。じゃあ
電車の中では無理じゃん、
ね、
しゃあないじゃん、
まあ、確かに、
うん、
これは、そうなんですね。どうですか香川さん。
僕はタクティクソーガっていう、
わあ
懐かしい、
もうあれはもう歴史ですからね。
歴史、
はい、
何
がおもろいとかじゃないです、うん、そうオーガっていうのがゲーム史にあるってい
う。私実はね通ってないんですよ。
あ通ってないですか。
タクティクソーガは、
やっぱりね、タクティクソーガ面白かったっていう人と、
うん、
タクティクソーガ好きっていうのを結構大きく分かれてて、
はいはいはい、
面白かったっていうのは普通にゲームやってて、あ面白いなと思えた人なんですけど、うん、好きっていう人は結構やっぱりシナリオとか、
うんうん、
そういうのが好きっていう人が結構多いですね。
いやー、はい、やってないな。なんかファイナルファンタジーでも出てましたよね。
はい、
ファイナル
ファイナルファンタジー。
ファイナルファンタクスね。
えそうなの？
ファイナルファンタクスの。
え、もうよくわかんない。どう違うの？何がどれ、伝説のオーガは何なの？
あの、あれ、伝説のオーガバトルはタクティクスオーガの前作の
作品。前作なん？
はい。
で、タクティクスオーガが？
タクティクスオーガが全然ゲームの内容を変えて、話だけが、世界観だけが繋がってるゲームなんですけど、あの、よくある、まあ、有名どころで言うとサモンナイトとか、もう有名じゃないのかな。
わ、サモンナイトなんかスーパー懐かしい。フライトプランのでしょ？
そうです、そうです。
わ
とか、日本ソフトウェアのあの、ディスガイア。
ああ、
あれ、タクティクス系ではかなり最初。
元祖？
元祖って言っていいんじゃないですかね。そういうゲームで。ゲームとしてもすごく、その後に続くものができたぐらい、よくできてはいたんですけど、まあ好きだっていう人はもうほとんど世界観とか、シナリオとか、あの、自分の選択肢によって先の展開が変わっていくゲーム性とか。
最近ってそういうゲームあります？
まああるにはあるんでしょうけど、多分その分作る分が増えていくんで、開発者目線で言うと。
まあだって、
シナリオがね、増えたら。
シナリオ増えるし、多分表現がリッチになると、やっぱり作り込みも大変なんで。
そうですよね。
てかね、加賀さんの話で思い出すんですけど、僕ね、はい、シャイニングフォース2っていう、
そうね、
あの同じような、まあ、シミュレーションですね、ターンベースの、はいはい、っていうのがめちゃめちゃ好きでした。
シャイニングフォースは確かにね、
2ですね、僕
2。絶対2だもんね。
絶対2です。
じゃあフォースつながりっていいですか、
はい、
私スペクトラルフォースが2がするんですよ多分これでも知らないだろうな。
結構やってますね
アイディアファクトリーのね、はい、プレイステーションのゲームなんですけどね、もうすっごい好きだ。ただ全然面白くないですよゲーム。
それ
なんで好きなの？
ゲーム全然面白い。すっごいもっさりしてるんですけど、世界観がもう中に爆発してたんですよ。
世界観やったもんな、ゲームって結局その多分 TRPG とかも一緒で、その
なりきるみたいな、
ゲームの良さっていうのが多分、自分が好きな世界観に浸れるっていうところで、
わかりますよ、そこでね、まあ、やっぱ幼少期って脳内保管してこうグラフィックもドットであっても、こういう風にかっこいいとか演出とかも、今見たらうわこんなんだったんやしょぼって思うものでも、当時はやっぱかっこよかった、想像力でね、かき立てられたんですよね。いやーで言ったら後藤さんどうです？
そうですね、僕やったら今やったらドラクエの11ですね。
おいおいおいおいおい、
まだ
ちょっと待って、ちょっと待って、
あれ、
まだどっか気使ってますもしかして
全然気使ってない。
前回も若干どっかのメーカーに気使った、カプコンさんに気使ったようなコメント残してましたけど、
いや、そんな
モンハンがどうとか言ってましたけど、
モンハン面白い。
うん、これ、今はドラクエが面白い。
ドラクエの11がね、もう、ね、
面白くて。
すっごいやりたくて。
やりたくてかい。今あれですよね、スイッチっていう。
ちょっと、ね、久しぶりに、僕、あの、最近その役職が変わったじゃないですか。
あ、社長にね。
ね、うん、で、ちょっと忙しくなって、あんまりその自分の自由な時間なくなっちゃったんですよ。で、ゲームもほとんどできず、で、スイッチが、まあ、買いましたで、ゼルダっていうゲームがあるんですけど、やったらめっちゃハマって。
あー、みんなそう。
そう、あのね、寝る時間も削るし、
はいはい、
昼休み中にちょっとだけやらせてくれって。ちょっと面白かったのが、
はい、
ちょっと高いところから落ちたら死ぬんですよ。
いいね。いや、でもちょっと高いところから落ちたら死ぬで、有名な
スペランカ、
スペランカバリ
え、だね、スペランカ
は弱すぎる。スペランカは弱すぎる。
自分の頭身分落ちたし、
ね、もうちょいだ
な。もうちょいだな。あ、そうなんだ。
高いっ
す。私、あの、トゥームレイダーがすごい好きで、はい、あれね、落ちたら死ぬんですけど、はい、落ちて地面に激突する瞬間に回復薬使ったら、あの、あんって言いながら死ぬんですよ。回復してる声を出して死ぬんですよ。だから、キャーあんっていうね、そればっかりやってました。それが、それで興奮しちゃって、当時は。まだほら、中高生だった。中高生だったから。懐かしいなぁ。私最近全くデジタルゲームしなくなっちゃったんですけど、ボードゲームで忙しいし。なんですけど、やっぱね、懐かしい。
それまた落ちてね、あ、やってください。
いや、もう、まずプレイステーション起動できないから、プレステ1のゲーム起動できないですからね。いや、でもちゃんとね、置いてますよ。売らずに、好きなゲームは。
初恋か分かんないけどね、恋した、
恋はしてないよ、
してない
ララにでしょ、まあ、当時レイラですけど、恋はしてない。あ、じゃあデジタルゲームで恋したキャラクター教えてください。
恋したキャラクターいるかな。
いるいる
いる。
誰、立石さん、誰、
僕はあのときめきメモリアルの片桐さん、
そっちかー。
どんなやつ
もう片桐さん、いやなんか、そうファン今日は楽しかったみたいなルー大柴みたいな喋り方する
子が、あー痛い痛い痛い痛い、
わからん、
そうすごい可愛かったの子が、
あれ可愛かった、
グッズとか超買ってた、髪型ちょっと変なんや
けど、グッズ買ってたろ、
買ってた、
気持ち悪い、
あるある、
でもね私も虹の先の帽子買いました、
ほら見ろ、ほら見ろ、
当時ね、
そう
当時
根性ね、根性だ
あったわ、
それで言うと反対なんですけど、
はい、
なんでマリオがピーチ姫そんな助けたいのか、クッパがそんな好きなのか分かんなかったですね、
う
ん、
どういうこと、
なんか魅力ない、
可愛くないよね、
可愛くはないんですよ、
いやほら実写版ね、スーパーマリオブラザーズ
実写版のことを思
あれ忘れよう、ヨッシーが怖すぎる案件
分かんないですね、それない
か、あ村上さんないのか、香川さんない
です、僕もないですね、
なんで、でも
み
んな
さらけ出して、さらけ出して、
いや
あるでしょ、
いやなんかね、僕はなんか主人公を自分とあんま思えなくても十分楽しめる、
僕も
ギャルゲーを
やらないし、ギャルゲーやったとしても多分その主人公は自分と思わずやってる、
僕も客観的かも、
あ本当、
だから FPS とか、うん、あんま FPS 自分視点のやつはあんま好きじゃない、
あ私あの以前に文献で見たんですけど、日本人はそういう傾向があるらしくて、まあ、海外ってやっぱ FPS がメインだったりするのは主観的に見るっていうところなんですけど、古来の、芸術的なものとか、うん、まあ、壁画とかも見ても客観的な視点じゃなくて主観的な目線で見てる絵が多いんですって、海外のものって、うん、でも日本の日本が昔の、まあ、江戸とかそれ以前のものを見ると客観的な視点から見てる構図なんですって、
まあ、空から見てる
で、そうなると今度ドラクエとかもやっぱり客観的な視点で見て、うん、でもそれが海外の人からするとすごく違和感を感じるみたいなんで、うん、その文献見た時にあそうなんだって、そこの文化の違いあるんだなっていうのは、なんかボードゲームでも結構ね、日本の受けるものと海外の受けるものが全然違うっていうのもあったりするんで、うん、まあ、デジタルもアナログもそういうね文化の違い研究すると面白いなと思います。
なんかボードゲームの逆に言うとその例えばプレイヤーというかは何視点かよく分かんないですよね、だから変な話、
ああそのボードゲームの中で、
まあ言ったらそれぞれの神様みたいな感じなんですよ、
ああそれもあるし、なりきるのもありますよ、
なりきるのもある
んです、はい、まあ、例えば最近流行りだった箱女なんかはね、もうその屋敷に閉じ込められて脱出できるかできないかっていうのもそこに行くメンツにもう完全になりきってるっていうのはありますし、当然自分の兵隊をまあ神様視点で動かすっていうのも当然あるんですけど、まあ、もしくはもうそういうフレーバーがないとかね、でその幅広さも楽しかったりするんですけどね、まあ、そんなデジタルゲームのね話になったらまだまだ私もっと言いたいこといっぱい、トゥルーラブストーリーの話とかね
そっちが
ジャンピングフラッシュ2とかね、
それが L2 なんや、 なんで、
え2にはね1が入ってるんですよ1の海外版が入ってる
んですよ、お得
で、私プレイステーションの最初に買ったのはジャンピングフラッシュ2、ースーパーファミコンがスーパーチャイニーズワールドだったんですよね、
はいはいはいはい、
だねやっぱ思い出深い、あちなみにプレイステーション2で一番最初に買ったのが魔術師オーフェンだったんですけど、スーパークソゲーだったんですなんでこれ買ってもって
僕も買いました
アドベンチャーか
な、いやいやちょっと
ねちょっとだけアクションです、
ちょっとだけアクションでした、あんなに不自由なアクションないよねキャラクターのモーションが少なすぎてずっと同じ動きしてるな、あんなモーション少ないのプレイステーション版の北斗の剣ぐらいですよ、
あそうなん
ずっとパッドがねあの両手をこ
う持
って
次からディスられる作品が増えて
きた、ディスってない、あちょっと香川さんもう勘違いでした、
あ勘違いです、
ディスってない、
あ愛
これめちゃくちゃ好きだった、
好きすぎて、
好きすぎて見るからな、
あのオプションモードに、あのこれもうリスナー多分みんな切ってるあのオプションモードに北斗の剣のそのシーンを 3D モデルで再現されたデモシーンを別のセリフをつけれるっていうのがあって、アピバがその一般人を攻撃してるのにユリアーって言わせたら、いやこれユリアじゃないのに
何それ、
そういうのできてそういうの楽しんだりとか、あとなんだっけあのメタルギアソリッド2 の、 あのおまけでスネークを別のなんかモデルとチェンジできるっていうのがあって大統領夫人と変えて銃弾避けるデモとか見たりとか、なんかそういうね若干メタなところなんですけど、はいはいはい、面白かったなって当時、ただ今ので分かる通り私本当友達いなかったんだな一人でずっとこんなことしてたんだってね、
でもなんか昔のゲームの方が遊びっていうかテレビもそうですけど、
うん、
遊びが、
うん、充実してましたし、なんかこうチャレンジングだったなと思って、ね、まあこれはこの番組でも以前に言ったんですけど、やっぱりテレビゲームであったこういうゲーム 作ってみたいみたいなところが年々やっぱコスト問題とかいろんなね事情でできなくなってきて、それでメタルギアソリッド私3めっちゃ好きですけど、やっぱそれ以降になってくるとね、すごいハイクオリティではあるんだけど自由度が下がったなとか、
不謹慎なとか宗教的な問題とか、まあゲームが世界に売れるようにもなったんで、日本の文化だけじゃなくて海外の文化も考えてそういうのを、
なんかあれらしいじゃないですか、六芒星禁止とか、太陽と月はいっぺんに出しちゃダメとか、ねえ、そういうのもあったりするって、いや不思議、昔そんな全く気にしてなかったと思うんですけど、
思いますね、
知らんからね、別に気にしないし、
はい、というまあ
だいぶここ
尺長かったすいません、はい、じゃあですね次の話に行きますが、じゃあもう好きなボードゲームにね、
はい、
ここから好きなボードゲームの話をしてもらえたらなと思うんですが、まあ前回はね後藤さんパンデミックとかね、香川さんがテレストレーションとか、村上さんグーハンデルっつってね、2だねって言ったんですけど、最近で好きなボードゲームって何です？
僕本当になんか、
村上さん、
ここに来てからとか、もう本当にもみさんに教えてもらってから2年前
ね
とかで、本当ワーカープレイスメントとかめちゃめちゃ好きになって、はい、結構まあ重げと言われるというか長く時間がかかるものが僕基本好きなんです
ね。
で、ああいうのってやっぱカジュアルじゃないんで、やろうぜって言ってもみんなやってくれないですよね。
まあ難しいですね。
難しいですね。だから僕はスタッフとか、あの友達とやったことない人とやろうぜって言ってやって、こうまあちょっとインストやったりしつつやるとみんなも疲れて、もうやりたくないみたいになっちゃうんで、うまくなんかすごいなと思って。
私はですか、はい、
ここでやると楽しかったし、僕。
いや、だってこの2日間の40時間耐久ボードゲーム会で、今回、6人参加しちゃいますからね。で、家もう今、ぎゅうぎゅうですからね。別に隣の部屋でもう、バッタンギッコン、バッタンギッコンしてますけど。
擬音がおかしい気が
します。だからまあ本当に、あの、ベスタウファーとか、
いいね。
マルコ・ポーロ
とかね。さっきはエルドラド、
ね、
エルドラド面白かったな。
あれすごくやっぱりカジュアルだけど、多分、
まあ、中級ですかね、あれぐらいだ
と。面白いなっていう。本当にワーカープレイスメント系は割と。
ああ、そっち。
最近はあのソルキンを。
ソルキン。
はい、また買いました。
え、買ったんですか？
買いました。
わあ、すごい。
どうしたらその一緒にしてくれる仲間をこう集めれるかな。
あ、なるほど。逆に私質問なんですね。
はい。
仲間はね、やっぱね、育てることですね。
うん、
まあ、だから一番最初からおもげしようとか、はいはい、これね面白いんだよって言われても伝わらないし、
ね、
逆もしかりじゃないですか。まあ、村上さんやるかやらないか分かんないですけど、まあ、例えばまあ競馬とかハマる人多いですけど、競馬行こうよ、馬めっちゃかっこいいよとか、馬にそれぞれ名前があってとか言われても、
分かんない
ですよね、なるじゃないですか。でそれでいきなり入れないから、じゃあ逆にちょっとこの番組見てよって、競馬のちょっとね、まあ、キャッチーな最近番組あったりとか、そっから入ると徐々にこう馬も覚えて好きになってったりとかもありますし、っていうので言うと、やっぱまずその人に合った軽いゲームだったり、まあフレーバーの強いゲームだったりっていうのをまあプレゼンして伝えて、で、じゃあ徐々にちょっと重ためのゲームとかっていうんで、あと褒めること非常に大事です。やっぱり負けようが勝とうが、その子がね、あ、今の良かったよ、負けたけどギリギリだったし、俺ここでもしね、あれ打たれてたら負けてたからとか、あ、いいね、やっぱ勝てた、強くなってきてるよって褒めてあげることで、その子もじゃあもうちょっと深いゲームやってみたいって思うようになるんですよね。
なるほどね。
でさらに言うと、やっぱ周りの空間、例えばカフェだったらやってくれるけど、家、公民館、やりたくない。
公民館ね、
やっぱそこにね、ハードルが
高いですよね。っていう意味で言うとね、立石さんはなんか多分そのカジュアルなやつがまあ好きというか、結構うまいんですよ、人に教えたりする。
なんかさっき立石さんね、私と別の卓でしたけどね、10人ぐらいでブラックストーリーズやってましたよね。
ずっと
でしかもずっとあのストーリー読む側になってましたけど、
僕は基本的に大喜利系と、ああいうでブラックストーリーとか、ああいうインサイダーゲームとか、あと、あのちょっと毛のやらしてもらった、なんだあのボブになるやつ、
ああボブ辞典ね、
はい、ああいうあれ何系っていうんですかね、
まああれはお題当てるゲームですね。
お題当てゲーム超好きですし、で正体時計とかも好きですけれど、基本的にはカジュアルなゲーム、
あら、じゃあかなりライトな、
ライトなんですけど、それはちょっと理由があって、
あら、
ゲームルールを、いろんなゲームルールを知りたいっていう目標が、なんかまあ前回も言った気がするんです
けど、ああ言ってましたね、
そうなんですよ。だから
プランナーとしてのそこはちょっと勉学っていうところ
もあるんですよね。そうです、勉強したいみたいな があって、うん、オモゲーも楽しいのは分かってるんですけど、それよりもその時間を使ってあのいろんなゲームの種類を知りたいっていうのがちょっとあります。
これはね、立石さんにもね分かってほしいところはね、オモゲーはオモゲーなりのね深みのあるこうシナジーっていうのが強くあるんですよね。やっぱライトなゲームってこれやったらここに繋がるよっていう、まあ、2つの要素だったりするんですけど、このオモゲーになってくるともういくつもの要素がうまくシナジー組み合わさって、それをね思いついた時とか、うん、うまくいった時の達成感、う
ん、
ね、高揚感ってやっぱその時間分の強さがあるんですけど、ただ私もさすがに2日かかるとかね、目がしびられてるとか、そこら辺のやらないですし、まあ、5時間級とかになるとそうやらないんですけど、あ、じゃあ今度タイムストーリーズとかやりましょうよ。作ったのがあそこです、アサシンクリード作ったところ。
へー、すごい、はい、
の、ゲームデザイナーがスペースカウボーイっていうブランドから出したゲームなんですよ。それがもうバカ売れして、いや、それ後でまたやりましょう。
はい、
めちゃくちゃ。
あと6
時間で。はい。あと朝までやるから。
なるほど。
皆さん今が何時か分かって
ない。分かんないですよね。まあ夜ですけどね。はい、
もちろん重いゲームもあの、うん、終わった時の達成感とかすごくあるのは分かってるんで、
うんうんうん、
もちろん楽しいんですけどね。
うん、いやー、ぜひね、こういう人もドブドブつけたいんですよね。なんだろう、男子の方が難しい。
あ、そうですか。
意固地になりがち。私もそうなんですけど、うん、そのゲームはいいわって言いがちなんですよ。女子の方が好奇心でやってみるとか、あとメンバー次第では全然入ってくれたりとか。だから入りかけたら女子の方が早いです。
そうか。
で、入りかけた男子はまだまだ手こずるところはあるかな。で、オタク気質だったらもう全然ほっといても行くんですけど、やっぱ手助けが必要なんだと、男子の方がなかなか私は、相性もあるかもしれないですけどね。はい。じゃあ、後藤さんは？
そうですね、僕は結構最近ハマってるとか好きやなと思ってるのを言わせてもらうと、なんかいろいろ考えて予想して、これちゃうかっていう、まあさっき言ったブラックストーリーズとか、ああいうのがだいぶ好きになりましたね、最近。
あ、じゃあやっぱカジュアルな？
カジュアルなノリっていう、なんか論理的に考えるっていうところで、頭を刺激するのが楽しいんですよ、あの場合は。
超高なんだよね、後藤さんね。考えるの長えんだよね。
そうやな。
あの、昨日一緒にウィーンやってる時、めちゃくちゃ長かった。
確かに。
あの、最初ね、バカみたいに何も考えずやって、後で困るタイプの。
そうやね、ウィーンの時もそうやったもんね。
何も考えずやって。
ただね、悩むゲームはいいゲームなんですよ。だからね、その時は一番楽しいですよね。
でもね、勝つからね、ムカつくんですよね。
そうね。あ、じゃあ、基本的にこれっていうのはない
ですね。でもまあブラックストーリーズ好きだったんで自分で買って、でも自分で買ったら自分でプレイできないんで。
確かに。
まああとネタバレだしね、自分で見たらね。はい、じゃあもうその次に行きたいなと思うんですけれども、
はい、
言える範囲でいいんですけど、デジタル業界の分野から見てアナログゲームってどう映ってるんです、今市場規模もそうだし、自分も作ってみたいなですね。さっき立石さんもありましたけど、
でも正直多分僕らムッサ肯定派なんですよ。
わざわざ、ああ、まあそうでしょうね、否定ではないでしょうけど、
7時間ぐらいかけて、
いや全然否定してほしいわけじゃないですよ、う
ん、で、さっきも言った通り、なんか僕は嬉しいのが、カジュアルみんなやってくれるようになったので、わざわざそのボードゲームってねって言わなくても知ってるよっていう状態になったんで、
はい、
嬉しいなは嬉しいんですよね。だから多分認知度も上がってるし、社内でもやる人も多いし、
ああ、じゃあもうちょっと具体的に私が突っ込んだところで言うと、はいはいはい、昨今のデジタルゲームってどうなのっていう部分で、VR ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あとまあさっきも出たスイッチ、
はい、
でちょっとボードゲームと親和性が若干感じるところあるのかなとは思うんで、かなりこれはもう無理やりな、はい、極端な話で言ってますけど、はいはい、なんでしょうね、なんか直接干渉するような、しようというか、はいはい、まあ、そういうテーマですよね、ゲームのその本体だったりコンテンツ自体がっていうんで、あ、アナログチックだなって思う瞬間があるんですよ。
あ、わかります。僕なんか仕事で VR だったり AR、
うんうん、AR
AR, AR は、拡張現実の方です、うんうん、あのバーチャルリアリティっていう、はいはいはい、全部そうじゃなくて、
うん、
スマートフォンとかで映したリアルの画像の上にさらに何かを追加するっていう拡張現実の AR っていうのをやったりするんですけど、特に AR をしてる時にその印刷媒体というか実際に世の中にあるものを拡張できるんですよ。例えばそのボードゲームで言うとゲームマスターだけが見れる情報を
さ
らに仕込めたりとか、そのキャラクターの人だけが見れる情報を仕込めたりするんで、
なんか DS の一番最初についてます
ね、本体機能ね。だからまあカメラ ーで映ったものの上に、
まあ、カードからこうドラゴンが出たりとか、
ああいうのってすごく親和性あるなというか、なんかゲーム性広げられるし、
面白いですよね、
うん、同じ空間にいるのにみんなが知らない情報があるっていうのは、うんうんうん、結構今僕ボードゲームやってて、うんうん、そこ見たらバレるやんみたいなのがあったりするんで、
はいはいはいはい、
いいなとは思うんですよね、うん、
サポートみたいな感じ、
うん、そうそう、
でもそういうゲームってありますよね、今ボードゲームでもアプリを連動させたり、
今はね、例えば私の友人が作ってるね、アニュビスの仮面とか、うん、モニャイの仮面って
VR ですね、
そう、あれだと VR で自分だけがつけて他の人に今どういうものが見えてるかっていうのを伝えて、でパズルを完成させるみたいなものがあったりとか、う
ん、それね、僕考えてたのに先越されちゃったんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、もう、それ
、あかんやつも、
だから2年前に言っとくべきでしたね。
あらー、
言ったところ
で、うん、いやでも言ったら言ってるからって著作権を主張
って、そんなそういう業界ではまだない
いやでも本当 VR 見た時に僕本当思ったのは、ボードゲームと組み合わせたら絶対面白いもんできるなっていうのはあって、
うんうんうん、
なんか迷路作ってなんか岩とか転がってきたりしたのを、なんかボードゲーム側で壁作ったら VR の中の人が助かるとか、なんか
そういうの
絶対面白いなみたいなの、
あ、いいじゃないですか、そういうの。いや、まだまだ相手はできます
よね、
うんうん、やったらいい。あ、この前かな、この前のゲームマーケットだとメディアワークスさんだったかな、うん、もう VR でゲームマーケット出展されて、うんうん、だから企業も入ってきてるんで、うん、いけますよ、まだ
ですね、
うん、
ちなみにもうパクられないね。
あ、そうね、
そう、もう今言うのから
ねえ、いや、まあそういうアイデアはどんどん形にするべきですね、
う
ん、ここは、でもね、立石さん、逆にね、私は別にそのあなたをディスってるわけじゃないですけど、うん、ボードゲームデザイナーの素晴らしいところって、うん、デジタルゲームと違ってアウトプットがめちゃくちゃ早いんですよ。
ああ、そうな
の。そうだから1年とかかけて作ってるっていうのは、うん、国内だとそうないんですよね、うん、まあ、海外のものって2年かけて1個のゲーム作るってボードゲームでもあるんですけど、うん、なんでもう思いついたらもうすぐさま形にして次のゲームまでじゃあ出すぞみたいなので頑張れる、うん、で、まあ、当然趣味の延長なんでね、うん、っていうところで言うと、やっぱ立石さんもそう思いついたらもうすぐ形にして出すって決めて動くといいかなと。
ね、それがあるんじゃないですか、その冒頭で言ってたデジタルゲームやってる人がボードゲームに参戦してきてる、
うん、ああ、そうでしょうね、
うん、同僚の子はまさにそれです、本当に、うん、もうどんどんどんどんアイデアが湧いてきてそれを形にする
。いや、いいわ、うん、そう、そういうところが国産ゲームいいとこなんだよな、うん、まあ、もちろん粗悪品もあるんですけどね、それもまたねプレステ1の初期の頃と一緒でね愛着があるんですよ。くっそげーって思ってもかわいいみたいな
VR も、うん、プレイステーション VR ですかね、はい、最初に出た、はい、最近で言ったら、はい、
最初があれなんです
か。いやいや、最近の、
あ、はい、
最近の、ね、VR 元年とかって言われてますけど、
はいはい、ああ、そうですね、はい、セテックでも言ってましたね、はいはい、
それなんですけど、もうクソゲーばっかりでね、
まあ、
よくこんなん買わせたなみたいな、作ったもん勝ちやなみたいなゲームが本当にいっぱいあって、
あ、 そうなんだ。
それを見た時にやっぱそういうな懐かしい時代を思い出しましたね。
ああ、そうですね、はい、今はほらそういうコンテンツ自体が取り上げられてるから、うん、もうそこに乗っかってたもん勝ちみたいなとか若干ある。ただ、はい、勝負はその2年後とかっていうところなんですよね、早熟、ね、して、はい、まあ、はい、こっからどういうのが商売として成り立つかっていうのはね、
だからそういうのを思うとね、例えばその VR とか AR を使ったものって新しいから、
うん、
まだみんな新しくてその愛着持ってくれるわけじゃないですか、
はいはい、
でも例えば今ボードゲームって僕がもうその例えば5年前とかから、
うん、
ヨーロッパの方で昔からずっと作られてきてて、
うん、
何々系とかもすごいいっぱいあるわけじゃないですか、
まあいろいろ、
それの上に何か新しいもの作るのってめっちゃ大変そうやなっていう、
ボードゲームで、
はい、
いや、そんなことないですよ、
そんなことないです
と、まあ、ぶっちゃけワーカープレイスメントだってね、村の人生とかっていうところからまあ流行りが始まったんで、
はいはい、
まあそんなじゃあもう残ってないかって別にそういうわけではないですし、うん、ドミニオンだってね、はいはい、デッキ構築なんかもう発明ですよね、うん、まあ、マジック・ザ・ギャザリングでいうところのもう事前に準備して構築しておくところをゲームとしてできないかっていうところでドミニオンが生まれてっていう、うん、で言ったら頭柔らかい人であればもしかしたらまた新しいジャンルが生まれるかもしれない。
意外とそこら辺の余地はまだあるん、
あるし、日本人がやっぱね得意なんですよ。
あ、そうなんですか。
向こうってやっぱ出版なんで、はい、敷居高いんですけど、はいはい、発売するまで、はい、で日本同人文化が強いんで、はい、あ、じゃあこんなの、ね、日本人しか絶対喜ばないけどゲームにしたら面白そうみたいなんて、例えばボブ辞典だってそうじゃないですか、
うん、
日本の不思議なカタカナのね、はい、表現っていうのをうまくゲームしてますし、はい、あとマイフェイバリットシングスとかなんかはね、はい、自分の好きなものをランキングにして隣の人に渡して、
はいはい、
ランキングを発表していくとか、うん、そういうなんか様々なものがゲームとして起こせるっていうのはやっぱその、
ま
あ、許容の範囲の広さ、うん、やっぱ随一だなとは思うんですよね、これゲーム界隈でいうと、
まだあんまり 体系化してるんですね。
自由自由。私この前びっくりしたのが、とあるゲームデザイナーの方が、ホラボドをボードゲームにしたいって言い出したんですよ。で、何どうやってホラボドボードゲームするのって言ったら、ゲームボードはゲームマーケット会場なんですよ。で、私もみさんが、まずどこにインタビュー行くかっていうのを、こう最初にプロットしておいて、
はいはい、
まあ、つまり予約ですよね。アポ取っておくんですね。この後インタビュー来るんでみたいな。で、実際その時間行ってお客さんが空いてるかどうかっていうの次第で、まあ、勝利点を取っていくっていう、インタビュー、うん、
はい、
もみさんインタビュー回っていくゲームみたいな。
あ、
すげえって、でも確かにゲームできるかもってね。行ったらお客さんいっぱいできませんでしたとか、あの、インタビューするための人が休憩行っちゃってましたとか、うん、そういうところでゲームできるなって、まあ、結局形にはなってないんですけど、はいはい、うん、ああそういう発想
アイデア次第ですね、
うん、っていうところはやっぱ日本人の頭の柔らかさ、うん、私発想力の強さですね、はい、まあ、そんな感じで、あとまあ親和性についてまだね語りたいところあるんですけど、はい、スイッチについてですけど、
うん、
持ち運んでかつタッチというか、うん、コントローラーを振ったら、
はいはいはい、
実際にそれがゲームにね、うん、ダイレクトに影響するとかっていうところはね、そうそうそう、そういうのもある意味まあアナログチックって言うべきじゃないかもしれないんですけど、うん、直感的な部分じゃないですか、うん、だから世の中的にそういうのはやっぱ求められてるのかなって、
まあ、そうかもしれないですね、
うん、
うん、
で逆にその完全にテレビゲーム、まあ一本道の RPG とかっていうのがあんま受けないというか、うん、通な人こそ好きだけど、ちっちゃい子とか、まあ、カジュアルに遊びたい人はそう入らないなみたいなのは感じますけどね。
そうですね、まあ、スイッチ自体は Wii がそういう体感ゲーム機として大成功を収めて、うん、まあ、その系統として今スイッチが出てきていますんで、うん、まあ、ちょっとそのアナログチックっていう部分とちょっとどういう風にアナログゲームとの、その、まあ、スイッチと絡めていくかっていうのはちょっとまだこれからは分かんないですけれど、
うんうん、
まあ、少なくともやっぱりアナログゲームとスイッチで共通して、楽しんでもらえてるなっていう部分っていうのはやっぱり人と顔を合わせてプレイするとむちゃくちゃ楽しいっていうのがすごくあって、
あ、そうですね、
うん、でスイッチはその本体ごと持ち歩いて、うん、対戦ゲームとかできるんで、今スプラトゥーン2が社内で、スイッチ持ってる人8人集まってスプラトゥーンやって、むちゃくちゃ盛り上がって、あの偉い人に怒られるみたいな、それ
が怒られてる
んだようるせえみたいなのがあったんですけど、まあ、それぐらいやっぱり顔を合わせてやるっていうことがすごく楽しいっていうのをスイッチが改めて実感させてくれたっていうのは実際プレイして、
ある意味だからそこから入った人がアナログゲームにこう繋がっていくみたいなのも、まあ、逆もしかりでしょうけど、あっていいんだろうなって
全然あると思いますけど ね、
うん、ね、子供により近くなってるんじゃないかなって、近いものコンテンツとしてアナログゲームを近く感じれるっていうところに、まあ、そのおかげになるんじゃないかなとは思うんですよね、
まあ、体感的操作とかで言えば、まあ、みんなスマートフォンがやっぱ普及してるじゃないですか、
はいはいはい、
子供とかって親の携帯で勝手にゲームとかして遊んじゃうんですよね、うん、そんなんうちのメイコとかもすごいちっちゃい頃から、
はい、
あのビータとか見つけたら、うん、ビータの画面を触るんですよね。
わー壊れる、
あの画面で、あの操作できると思ってるんですよ。
普通に背面だよって、ね、
もっとちっちゃい子とかはあのテレビ、
うん、
テレビをこう撫でるんですよね、思いっきりでスパイクで、
それが自然になってるんだ。
そうそう、だからスイッチも、まあ、いった子供向けとかを考えた時には、うん、もうそれができて当たり前の操作っていうのがもう、う
ん、
これからの時代はなってくるから、まあ、PC もパソコンですよね、パソコンももうタッチパネル、
うん、
モニター結構増えてる、う
ん、はい、
今だからそういうのはあるんじゃないですかね、まあ、これからの人を考えた時に体感的な操作は今あることはできて当然みたいなところはあるんじゃないですかね。
ああ、それ面白いですね、うん、あの思い出したんですけど、この前、あ、でも去年かな、去年 の東京ゲームショウに行かせてもらったんですよ。確かその時だったと思うんですけど、あったのがその VR でカルタをするがあったんですよVR でですよ。でこれ何が面白いの、うん、ってなるじゃないですか、うん、逆にそのなんか感度が曖昧でやりづらいんですけど、あ、これ将来すげえなって思ったのは、遠く離れた人とアナログゲームが遊べるわけですよ、
う
ん、
そうですね、
しかも今ってほら実際に VR中で触ると物を触ると、うん、電気信号が手に来て、うんうん、本当に触ってるかのような感覚になるみたいなのも開発されてたりするじゃないですか、うん、それ連動したらもう完全に目の前にいる人とボードゲームできるんですよ。要は、
はいはい、
その遠く離れて海外もうブラジルでもいいですよね、日本の裏側の人とまたかも、うん、もう対面
面してやっているかのような感覚でカルタなりボードゲームができるっていうゆくゆくの未来を感じ取れたものもあったし、あと村上さんがさっき言った AR でリアルタイムチェスみたいなのがあって、まあ実際にそのリアルタイムでチェスやったらわけわかんないじゃないですか。本当にただのチェスをわーってやっていくってなったらもう意味わかんない、誰がこれカウントすんねみたいな、ね、勝敗もわかんなくなるじゃないですか。そこを AR が補ってて、それも見るともう置くたびに AR でこうエフェクトが出たりして全部カウントされていくんですよ。だから要は自分の手番がなくチェスをバンバン進んでいくみたいなのが、
僕ちょっと気になってます、はい、さっきの VR の親和性みたいなところで言おうかなと思ったんですけど、VR の中って全部バーチャルじゃないですか、それでボードゲームできたらそれはアナログゲームなのか、デジタルゲームなのかってちょっと思うところがあって、いや別にそれがどっちがいいとか悪いとか全くなくて、どうなんやろうなと思って、麻雀とかテレビゲームってあるじゃないですか、将棋とかオセロとかもあるけど、あれはどっちなのっていう、
ボードゲームって
あれはできなんで、
そうですね、今それは実際のボードゲーム界隈でも若干あって、さっき言ったね VR を使ったボードゲームとか、あとアンロックみたいにアプリを使ってね、あの遊んで、でもメインのところはアナログみたいなとかもあるんで、そういった波両方ともねやっぱなんだろう、融合していいものだと思うんで、まあ別に無理にその、まあ今回のテーマで言ったらデジタルゲームの目線からアナログってどう思うみたいなんですけど、要はゲームはゲームなんで楽しめるもので、みんながそれによってコミュニケーションなり何なりっていう何か快感を得るものっていうところであればどちらとしてもいいだろうなって、ただ問題はその日本で言うとやっぱ広さ問題、ボードゲーム買っても置く場所ないとか、遊ぶ場所自分自身しようと思ってもやっぱ都会の人って家が狭いからとか無理とかいろんな問題をそういうところで解決できれば、これ素晴らしい融合だなとは感じます。
で意味で言うと、そのさっきの VR のカルタの話なんですけど、例えば遠くにいる人がとできますっていう話なんですけど、僕それちょっとあの批判的で、
俺
なんか実際やっぱり人ってその同じ空間をシェアしてる、だから別にこれを遊ぶことだけが多分ゲームじゃないんですよ、あのちょっとどいてよとか、コマこけておいみたいなとか、なんかあいつなんかトイレ行ったなとか、ま、待ち時間とかも込みで楽しんで、
いやもう全くその通り、
だからなんかそういう風に遠距離のフェイクのなんかアバターというか、まあコンピューター上に映る偽物の人と遊んでても多分面白くないというか、なんか実際にその
そう整いすぎちゃうとね、それはもうデジタル空間じゃんっていう、
そうですね、さっきの文献というかの話みたいな感じに引用すると、結局人って AI というコンピューターと戦ってる時にね、人と思ってコンピューターと戦ったら人と思うし、人と戦っててもこれコンピューターですよって言われたらコンピューターと思うんですよ、そこに人が介在しないと、
あ分かる、めちゃくちゃ分かる、私オンラインゲームで真面目になれないとこそうなんですよ、途中で切れちゃうじゃないですか、最悪リセットボタンというかオンラインをオフにすれば、まあその人の関係切れるわけだから、実際のリアルな状態とちょっとまた違うんですよね、
だからそのさっきのちょっとソルキンの話に戻ると、僕実際そのこのメンバーでやった時にかなりベルベルに酔っ払って、
酔っ払ってたよ、
毎手番ごとにしょうもない話ずっとしてて、あのプレイが数時間かかったっていう
ソルキンで、
あのちょっとネガティブな、ね、印象があ あるので、
地獄やん、
みんな若干こうネガティブな、でもそれも思い、僕はねあの
十分、いやいや結果みんなそれでツルキンしたくない
わかるんですけど、でもなんかそういうのもあるからアナログゲームでその辺もあるのかなっていう、
ああまあそうだわ、そうそう、それはそう、
まあそうなんですよね、だからさっきの VR であの遠くの人ができるってのはすごくいい話なんですけど、なんかちょっと違うなと、
制約がまたね別のところあるし、逆になかったりして、あの全然関係ないかもしれないですけど、昔小学校の頃やってた消しゴム落としをやった時に、あれルールとか別にないじゃないですか、だからあのちょっと金持ち目のやつがあの超巨大消しゴムを3つガムテープでくっつけたやつを持ってきて戦車だっつってやったってことあるんですけど、もうそれはもう勝ちようがないし、何にもカタルシスもないし何も面白くないんですけど、でもこれもまあゲームだよなっていう、そいつにとってはそれがしたいことだし、
アナログゲームって、まあ、そのデジタルゲームと違って面白いのが、ルールがあっても 僕たちの中で納得してたらいい時があって、あ、ね、なんかよくあのオモゲーっていうかワーカープレイスってやる時とか、うんうんうん、英語の説明書しかない時に読み解いていくと、
はい、あ、そうか、村上さん英語できます
ね。まあでもね、勘違いで、うん、こうだろうみたいな風に遊んでて納得していって、
はいはい、
あの成立する場合があるんですよ。
なるほどね。
で、後々よく聞いたら、うん、あれ全然違うルールでしたねみたいなのがあったりするんで、はいはい、あのまあそこも楽しさ、人がいるから、
まあ一種の楽しさですよね、うん、あれはあれでよかったな、うん、みたいな。
デジタルゲームだと多分置いて置けない場所だとブーってなるんで、
う
ん、
まあなりますね。
あれはだからまあ両方よしあしやりますけど、
うん、結局選べたらいいんじゃないですか。そうですね、やる人が、
うん、あ、
あ、遠くの人とやるのか近くの人とやるのか、うんうん、を選べたらいいんじゃないですか。
親和性で言うと僕はそのかなり個人的な意見ですけど、
うん、
VR よりは AR だし、うん、まあ、スイッチは確かにこう持ち運びできてみんなでその場でこう展開できるんで、うんうん、でいいのかなっていうところはありますね、うん、
なるほど。あ、じゃあ今後のデジタルゲームアナログゲームどうなっていくっていうところにつながるんですが、はい、まあ、VR 慢性って結構去年ぐらいはそうだったんですけど、はいはい、今若干落ち着いてますよね、ま
あ、あの普及してきてある程度これから、うん、そこに構築していこうかなっていう。
でも私別に詳しくないですけど、はい、お金かかんだなって思いました。
遊ぶのですか。
ほらジョイポリスとか、はい、いろんなところでアミューズ寄りになってるんですよね。
まあ、そうですね、はい、
でそれって絶対一般家庭でできるレベル超えてるし、あと、うん、あの開発においてもおそらくすっごいいろいろ大変だろうなと思うんですよ、うん、
なんかまあその関わってる面で言うと、うん、やっぱりその機械、ただでさえ普通の人ってその パソコンとか買ってきたりとか、うん、テレビとか買ってきた時にどうつなげようとかってあるじゃないですか、はいはい、ああいうのがやっぱ複雑で、
あ、
結構めんどくさいですセッティングとか、っていうのとあと広い空間がないと、うん、多分ボードゲーム以上に広い空間がないと無理ですし、
うん、
まあ、高いですし、
うん、
でアミューズメント化してくるというか、まあ、そういう風になってくると、
はいはい、
作り手側からすると、うん、みんなの手に行き渡らないんで結構ビジネスとしては難しいというか、
そうですね、
うん、間口が狭い感じはありますね。
そうなんだ。じゃあなかなか伸びていかないんですかね。
あ、でないで、これあの朗報じゃないな、まあまあ、
朗報なんだ。
で言うと、うん、あの機械自体はそういう VR っていう、うん、まあ、ああいうものなんですけど、
うん、
多分今後多分伸びるのって、うん、まあ、AR もそうですけど MR っていう、
MR
ミクスドリアリティっていう、
そう聞きますね、うん、うんうん、
なのでそれはコードのない VR みたいな感じですね。
あ、それを MR って言うんですか。
ミックスドリアリティっていうのが、さっき AR っていうのは実際にあるものと
から拡張ですよね、
拡張現実なんですけど、うん、MR は、
うん、
実際にある空間をデジタル空間に、まあ言ったらスキャンして、
うん、
実際にある空間のようなデジタルの空間をこの中に作ってしまって、
はははバイザーの中に作って、
それとだからデジタルが遊ぶ、例えばだからこの部屋、まあこの部屋の
今ね収録中の部屋、
そのグラスをかけて例えば銃撃ったりするじゃないですか、
うん、はいはいはい、
したら普通だったら、
はい、
実際の壁って壊れるんですけど、
はい、
このメガネの中ではその壁がボロボロに壊れたみたいな表現ができたりするんです。
はい、
でそうなってくると、うん、これをかけた同士が集まってその人しか見えないタクが、あのスターウォーズのこうボードゲームみたいなのが出てきて、みんなでそのチェスとか、あの実際に動いたモンスターのチェスとかはできたりするんじゃないかなっていう。
わあ、でもなんか現実とあれを見失いそう、うんうん、
だ多分ね今後そのやっぱかけっぱなしの人、
うん、
とかも出てきてオンオフできるようになってくるんじゃないかな。
それこそソードアートオンライン的な ね、
まあ、ねあった映画みたいな
世界になってきてって、まあ楽しいっちゃ楽しいですけど ね、まあ弊害も多いでしょうね、う
ん、まあなんか発展するとしたら、うん、別にデジタルゲーム業界とかではなくて、
うん、
もうそっちの VR 業界みたいになるんじゃないですか。
違うと思います。だから
個人格ではあんまり
多分でしょうね。
アーケードとかあるんです、ゲームセンターとか、
はいはいはい、
そういうのとジャンル分けされていくんじゃないですかね。
やっぱスイッチがすごい爆売れしてるのもやっぱそう、なんだろう、ガジェット的な部分とかやっぱ子供向けの部分と大人も喜ぶ部分をうまくプッシュしてたりとか、やっぱ流行りに乗っ取ってなくて VR ではなくそういうね、あくまでゲームはゲーム機だっていうところを推してるのもやっぱユーザーというか市場としてはね求められてるんだなっていうのが発見だとは思ったんですよね。あ、じゃあ今後ですよ、こういうデジタルゲームが欲しいとかこういうボードゲームが欲しいってなんかないですかね。
僕がめちゃめちゃ欲しいのは、はい、その、うん、なんだろう、ゲームマスターがいたりとか、
うんうん、
例えば鬼の役の人がいるようなもので、
うんうん、
まあ、例えば1対みんなっていうような、
非対称なね、
うん、ゲームの場合に、お互い見てるのが違う、同じボード上に違うものが見れるっていうやつはめちゃめちゃしたいですね。
そういうデジタルゲーム。
うん、例えば、スコットランドヤードとかだと、
あ、なるほど、
ミスター X って、
うんうん、
みんなと同じもん見ちゃダメじゃん。
はいはいはい。
線がね。
みんなもその人と一緒の状態
で。あ、でもありますよ。スコットランドヤードって確かね、アプリと連動した、あるんですよ。
知ってますけど、でもね、アプリと連動って、うん、このボードと違うボードを見ることになるんで、
はい、
ちょっと僕の中でこの、
あ、そういうことじゃないんだ。
うん、なんか乖離しちゃうんですよ、
ね、うん、
空間が、
うんうん。
だから同じもん見ながらできるようになるといいなって思うんで。
なるほど。
だから、さっき立石さんに作ったらいいじゃないですかって言ってましたけど、うん、僕は本当に AR とうまくこうボードを連動させてなんか作りたいなっていうの
を。お、これはでも社長的な意見であれば、
う
ん、叶うんじゃないのこれ、
ね、
そうですね、何の会社か知んねえけど
一回も言ってなかった、
ね、これであれですよね、コンパニオンの斡旋の会社だ
った、ね、一応まあ、ゲーム
とかあデジタルゲームね、
はい、
あ、そうなんですね。なんか立石さんないですか、こういうゲームが出たらいいなとか欲しいなって未来予想。
そうですね、まあ俺自身がまだその他のゲームを全部知ってるわけじゃないので、
うんうん、
どっちかって今はまだ既存のゲームを知っていきたいフェーズかなと思ってるんですけど、
うんうん、
自分でやりたいなと思うのはやっぱ白熱する対戦バトル系のゲームはやっぱり好きなので、
うん、
ボードゲームでもそういう何対何でも別にいいんですけど、
うんうん、
戦い合うゲームっていうのは、うんうん、
ね、ガチンコバトルする、
うん、そうですそうです、基本はそれが好きですね。
お、で言ったらね、桜降るように決闘っていうゲームは今爆売れ組んで、イエローサブマリンでランキングずっと1位だったりするんですけど、は
い、
うん、今は
パッケージがイラストの可愛いやつですよね。
そうですそうです、はいはいはい、私も仲良くさせてもらってるバカファイヤーさんの力作なんですけど、それなんかはね、うん、非常に対戦格闘ゲームをカードゲームとして紹介したもの、
うんうん
う
ん、
まあ、こういうのね、思いついた人は結構いろいろ形してるんですけど、その中でもね、やっぱ群を抜いてよくできてて、うん、それはもうぜひ後で
やりましょう、
遊びましょう、
やりましょう、
はい、っていうのはね、どんどん増えてって、またデイさんもそういうのを作ってくれたら嬉しいですよ、ね、
頑張ります、
うん、はい、じゃあ香川さんあります？
僕はやっぱタクティクソーガン続編です。
いや、違
う、それはちょっとで生きてる間に出てもらわないと困るところはある。
でも同時に作ればいいじゃないですか
自分が作ってもしょうがないですよ ね、
すよね、
自分が、
あ、ファン冥利だね。
そうですよね、
その人たちが作ってもらえればって
。
でもそのスタッフもういないでしょうよ
そのスタッフである必要はあるな、
まあ、いやなんか話ずれちゃいますけど、あるじゃないですか、今ってほらコンテンツ不足、はい、まあ、デジタルゲームもあるから、はい、過去のほら名作をですよ、はい、続編作ってって言ったら、はい、あれよくよく見たらこれ全然誰一人スタッフ元の人いないんじゃない、はい、みたいな。
ただ出ればいいってわけじゃないですよね、
やっぱり ね、 やっぱね、はい、ファンのね心を掴んだものじゃないと、
は
い
は
い、
そ
う
ですね、
うん、
ただ今はね違うね、
まあ、ボードゲームとかで言えば僕がなんかトランプとかできるようになったらいつかなとか思った時に、
はあはあ、
学校とかの遊びの時間みたいな、うん、授業じゃないけど、うん、そういう時間を取って遊びの会みたいなのってあったんです
よ、うん、あるあるある、
あれでやっぱ
レクリエーションのね、
そうそうそう、うんうん、やっぱ外で遊ぶゲームとか、
うん、
まあ、屋内雨の日とかはトランプが普通にあって、
うん、
多分先輩から教えられてみたいな、
うちなんか授業中にやってよく没収されてましたけどね
修学旅行行くとこもうみんなトランプとかやったりする
で
し
ょ、やったやった、多
分普通にみんなやってたですけど、うん、旅館行ってもトランプ売ってるじゃないですか、
はいはい、
あんな感じでボードゲームとかね、うわ、知ってて当たり前みたいなのがあれば
この前あれです、電車に乗ってる時に、特急に乗ってる時に、はい、修学旅行生の集団を見たんですけど、はい、トランプやってるの見た時に、
うね、
もうね、声かけたくてしか、こっち休みなって。
インディアンポーカーとかね、
うん、
そのトランプでもかなりボードゲームのルール似たよね、遊び方っていっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれってだから結局物がないから、
うん、
それトランプに多様性を求めたと思いますけど、
はいはい、
その物が普通にあれば、
うん、
オスロとか将棋とか学校に置いてると思うんですよ、
うん、
だから学校でやってくれたらいいなと思いますよね。
あ、確かにね、あ、学校によってはやってるみたいですよ。
あれやっぱそうなんですか。
あとボードゲームを作るね、講義とかセミナーとかもあったりして、いろいろと活躍されてる、うん、あ、それで言ったらね、米光さんっていうぷよぷよの生みの親、はい、以前にコンパイルにいらっしゃった方が、はい、今だとボードゲーム作ってて、うん、セミナーとか開催してたりするんで、うん、やっぱそういうのはね、今後も増えていくんじゃないかなって、
うん、ね、それが当たり前になればね、
うん、
な
ん
かこれからのとかじゃなくて、
うん、
そこにあるものみたいになるんちゃうかなと思いますけど
ね。あ、なるほどね、学校教育であればいい、確かにね、広まりますよね、
うん、
うん、はい、じゃあ後藤さん。
そうですね、僕がやっぱ、うん、アナログゲームとかやっててこうした方がいいんちゃうかなっていうのはやっぱ箱でかいのがやっぱ僕は辛いんですよ。
あ、は
い、
あ置く場所ですか。
置く場所がね、
はいはいはい、
で箱でかいと誰かとやろうっていう時にさっと持っていくのが難しかったりするので、はい、でそういうところを、まあ、最近やと大体みんなスマホとか持ってるじゃないですか、
うんうん、
そういうところで代替わりできたらありがたいなっていうのはよく考えたりするんですよ。
なるほどね。
一番時間とかも取ってて今日1時間しかできへんけどちょっとだけやりたいっていうのでスマホやったら途中までやってここで止めて、うん、じゃあこれでまた明日やろうっていうのが、うん、アナログゲームだとちょっと置いてないと、
はいはいはい、
続きからっていうのがちょっと難しいじゃないですか、うん、そういう面をアナログゲームではサポートできない部分をスマホでなんかできるものっていうものがあったらすごい嬉しいなって。
そしたらコスパもいいですしね。
そうなんですよ、うん、
圧縮もできるしね、
うん、
あーそれはまあ確かになればいいな。まあ物として置いておきたい人はそれで、もっとコンパクトにできる人はそういうなんかフォローできるデジタルのものがあればみたいなところですよね。
そうなんですよ。
はい、ありがとうございます。というところでまあなんだかんだでね長時間撮りましたけど大丈夫です。皆さん
大丈夫です。
元気？立石さん全然喋らなくなったけど、
うん、そんなことないよ。超でもう回ってきた
酒回ってきましたね。はい、じゃあ最後なんか宣伝 PR 等ありましたらもし。
あのゲーム、
ね、香川さん
ボードゲームやられてる方は昔テレビゲームやってたけど、
うん、
最近やってないって方結構おられるかなとか思うんですけど、
あ多いと思いますけど ね、
まあ、それね競争する相手でもないと思う
んで、あもちろんもちろん
あの、う
ん、
ぜひどっちもやってもらったらなって思
います ね、そしたら嬉しいですね。はい、はい、ではそんな感じで、
はい、
はいはい、ありがとうございました。
いやいや、
まあ、リスナーの方もね聞いてくれた方はここまでいらっしゃるか分かりませんけど、
よく我慢できましたね。
はい、まあ重々言いますけど私私は今もう一発のね、まあ、クリエイター、デジタルクリエイターとして好き放題言っただけ で、
は
い、あの決して業界的ななんか総評とかではないので、まあ忘れてもらえたらな
確かに ね、はい、
これを重く受け止めずに、はい、でもやっぱ面白かったですね。ボリューム2、まあ、ボリューム1の時もね、はい、やっぱ楽しかったねって言いましたけど、はい、ボリューム2も結構
これお蔵入りにならずに済みます
か。いや分かんないですよ
厳しいな。
まあ女性いないとね聞いてるのしんどいですよね。
まあ、デジタルクリエイターって女性多いですか？
全然い
ない
です。
あ、でも出ないんだ。デザイナーさんは女性多いじゃないです
か。あー、アーティスト？
はい。
グラフィッカー。
ね、全体的に見たらやっぱり、ダーン。上品なのさんぐらいにやっぱなっちゃうんじゃないですか。
ああもうだから立石さん全然興味なくなっちゃったんですね。
そうですね。そんなことない。
ではまた、
はいはい、
第3回
あればいいな。
ね、またやりましょうぜひ、う
ん。2年後。
うん。いや2年後ないよ。分からんけど。
また遊びに来てください。
はい、
はい
はい
はい、はい。では最後にいつもの言葉言って終わりますか。
はい。
なんでしたっけ。
ええー、
か
ま
さん。また打てる。
またか。チャオチャオですよ。チャオチャオって言って終わりです。はいはい、じゃあいきますよ。
はい、
せーの。
チャオチャオ
チャオ
チャオチャオ